きる、あなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日もお会いできました。お元気ですか？この微笑みトークにはいろんなお便りをいただいていますが、私たちCRC メディアミニストリーの様々な番組にもいろいろいただいています。プレゼントをいただいた、嬉しいというお便りもいろいろいただいています。これはちょっと前のお便りですが、今、東日本大震災から希望の言葉の番組を放送することになりました。そして、星野富弘さんのご本をプレゼントしました。まさか当選するとは思っていなかったというあまりの嬉しさに一気に読んでしまいましたというおはがきをいただきました。宮子さんからです。本当に元気のない時、落ち込んだ時、自分に活を入れたい時に読ませていただいていますというおはがきですが、この希望のことは来年もコンサートができることになって、実はこの微笑みトークの10月に魂のテノール歌手新垣千智さんおいでいただけることに決まりました。嬉しいですね。どうぞ楽しみに待っててくださいね。それからこちらは大阪のリスナーとしさんからですが、ご両親様がまだ逃亡中ですということですが、おはがきをいただきました。ありがとうございます。できるだけ頑張って家事をしていますということです。としさん、今日も守られますようにお祈りしていますね。それからまだまだたくさんいただいています。こちらは愛聴者カードという、愛聴者カードというのを作って皆様に書いていただいて、お返事いただいて、そして福音の呪いメッセージの CD をプレゼントにお送りしていますが、いろいろと番組を聞いてくださっていますね。ありがとうございます。この微笑みトークをインターネットで聞いてくださっているリスナーの方からもいただいています。まあ嬉しいですね。朝の言葉、東北朝の言葉、微笑みトーク、聖書を開こう、キリストへの時間、リジョイス。いろいろ、ありがとうございます。聞いてくださっています。聖書も送っていただきありがとうございますということですね。朝のひとときを短時間ながらも御言葉に接することができ感謝です。以前、45年前、まあすごい、改革派の教会に、1年間通っていました。懐かしいです。今は別の派の教会、日記ですが、信仰は同じ。楽しく聞かせていただいていますとあります。本当にありがとうございます。それからこちらは、キャンプへの誘いありがとうございますということで、ホームページでいつも聞いていますよといただきました。ありがとうございます。月刊誌。福音の波の見本誌も希望しますといただきました。こんな風に番組にはホームページを聞いて、メールで、そしておはがきで様々にいただいています。ファックスをいただくこともあります。ファックス番号は東京 03-3292-7605 です。どうぞ今お聞きのあなたもぜひこのコーナーにお便りやメール、ファックスいただきたいと思います。さあ、それではここで一曲お届けします。リスナーからハーピストになられた佐々木冬彦さんの演奏です。聖歌の521番キリストには変えられません。 たった一度の命の時間。今日もサウンズグレイスさんの素敵なピアノ曲を聴きながらお届けします。熊田さんのお声は昔と全然変わってませんねってこの間メールいただいたんですね。年々歳歳愛あ花愛に至り歳歳年々人同じからず、これは何か当の詩人の言葉だそうですが、福音を述べ伝えられる熊田さんは昔と全く変わっておられないと思いますと書いてくださってありがとうございます。でも実は何度か変ってこの間ちょっとあったんですね。ある日突然という気持ちでしたが、急に喉が痛んで腫れてしまって耳鼻科に行ったんです。そして腫れてますねと言われて4日間のお薬が出てしまいました。急性の咽頭炎のようでした。このままもし声が出なくなったらと本当に悲しくなりました。上待ったなしの番組録音に支障をきたしたら大変ですので慌てましたが、速やかな回復の恵みをいただいて本当に感謝でした。まあ、誰にも似たような出来事が日々起こりますよね。試練や苦しみに直面すると小さな人間の無力を思い知らされて叫ぶようになります。8月の終わりに若き日に癌を患って亡くなられた青年のドラマありましたね。主役が嵐の大野くんで、生と死を扱うっていうのは大変重いことですから演じる方もとっても大変だったと思います。ちゃんと生きてちゃんと死ぬという言葉が掲げられていました。かっこいい言葉ですけど、本当にこの言葉って誰もがそうちゃんとできるわけではありませんから、なぜ人は死ななければならないのか、まあ、私も聖書に出会った頃ずっと悩んでいました。年がいくつであっても死を恐れ怖いと思うのは同じですね。実は学生時代からとても親しかった友人が余命2、3年と宣告を受けて今年の春についに亡くなりました。もう葬儀から帰っても涙はずっと止まりませんでした。親しく共に生きた身近な家族や友人が現実にいなくなるという大事件を簡単には受け入れることができません。時間がかかります。その友が闘病中に病の全容を祈る祈りの中にあるパスカルの祈りの言葉を知らせてくださいました。友と魂の深みに響いていた言葉です。ちょっとご紹介しますね。主よ、私は告白します。私が健康を幸せと思ったのは、健康をあなたの御用に役立たせ、さらに一層思いを尽くし、心を傾けてあなたにお仕えし、隣人を助けるのに何より好都合だったからではないのです。それどころか健康を利用して、この人生に充満している楽しみごとに何のはばかりもなく没頭できて、その忌まわしい快楽を思うままに味わえるからだったのです。主よ、どうか腐り切ったこの私の理性を改めさせ、思いをあなたの思いに一致させてください。苦痛の中にあっても幸いと思い、外側での活動が何もできなくても、今後は私の思いがあなたの思いに逆らうことのありませぬよう、全くこれを清めてください。これは教文館から出ているパンセの中の言葉なのですが、ごめんなさい、病の全容を祈る祈りの中の言葉ですが、この350年も前に生きたパスカルという人なのですが、その350年前の人って今誰も生きていません。人間は誰一人生かされてなくて、そして今不思議なことですが、国も言語も文化も歴史も異なっているこの日本で、人間として生きる私たちの苦悩も、でも本当にそっくりなんですね。実はこのパンセという本の中にもいろいろな言葉がありますが、イエス・キリストにより知る神様というところがあるんですね。で、その中にはこんな言葉があります。なぜ私の認識は限られているのか、私の身長は限られているのか、どんな理由があって自然は私にこれだけの一生しか与えなかったのか、人間の混迷ぶりと悲惨さを見、沈黙の位置を眺め、人間が何の光もなくただ一人放り出され、この宇宙の片隅に迷い込んだように、 誰が自分をそこへ置いたのか、自分は何をしに来たのか、死んだらどうなるかもわからず、何を知ることも不可能な様を見つめると、私はゾッとする。こんな風にパスカルは言うんですね。読んでてなんだか自分の気持ちを言っててくれてるような気がしてきます。今でも人間は、私は一体何者か、どこから来てどこへ行くのかと問い続けているんです。命の神秘を思い、命の限界を知って、ついに叫びが天への祈りとなっているんです。新約聖書の中に、私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのですというフィリピの信徒への手紙の1章21節の御言葉があります。私たちが死をも乗り越える希望をいただいて、ちゃんと生きてちゃんと死ぬということができるようになるために、聖書は語りかけてくれているのですが、なんと死ぬことが利益。この言葉、私もまた魂に衝撃を与えるようなこの言葉に出会って、本当に喜びの大逆転を生きている一人なんですが、あなたにもこの言葉は語りかけています。私にとって生きることはキリストであり、死ぬことは利益なのです。今週は、まあ、先週もメール微笑みボックスで手書きがいいわねっていうお話をしましたが、今週はこの手書きを用意しましたので、ぜひ申し込んでください。今日、私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは利益なのですという聖書の御言葉をご紹介しましたが、これを書いて壁掛けにしてプレゼントしようと思います。お申し込みの方に漏れなくとはできないのですが、抽選で3名の方に作ります。どうぞあなたも申し込んでください。今週のプレゼントは、御言葉の壁掛けです。郵便の宛先は、郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は、190番微笑みトークの係です。この番組は、キリスト改革派教会がお送りしました。来週はルカ先生との Q&A です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。